こんばんは、うずきりりむです。大矢部建設の作品を手に取ってくださった皆様、本当にありがとうございます。このサークル大矢部建設の作品では、私は声優としてだけではなく、企画から音声編集やロゴデザインまで制作を幅広く担当しています。私がサークルの代表だからね。おほやべ建設では、毎回こうして聞いてくださる方の期待を超える作品作りを目指しています。今回は声優としてのあれこれを皆さんにお答えしてお目に。でも、作品作りのこだわりを話しまくっちゃうかもしれないのは許してね。いや、最近体調を崩している人いっぱいツイッターで見ますよね。それもこれもきっと異常気象のせい。これを収録しているのは11月中旬なんですが、寒くないですか？11月の頭、めっちゃ暑かったのに、なんか過去100年で一番暑い11月だったとか、ニュースで見た気がします。10月とか9月も同じこと言ってませんでした？無限に夏がね、続くのかと思って油断してたら、ここ数日本当に寒い。夏は暑すぎて外に出ないけど、冬も寒すぎて外に出ない日々が始まります。春と秋はお散歩日和なんですけども、ちょうどいい天気の日ってもうなくない？しまいかけてたね、除湿機を再起動させたばっかりだったのに、一瞬で加湿器と入れ替えることになっちゃいました。除湿機と加湿器の入れ替えあるあるで、出したらね、壊れてたりするじゃないですか。あるあるですよね。ないかな。今回はね、見事に加湿器がダメになってまして、早速ポチりました。届くまでは我慢なのだということで、我慢我慢我慢我慢。おっ寒くて乾燥しすぎて、インフルエンザも一気にまた流行りそうな予感ですよね。今年は暖かくても流行ってたのに、一体この冬はどうなっちゃうんでしょう。インフルエンザって寒い時だけの病気だと思ってました。私は10月からできるようになる予防接種を初日に決めてきましたから、副作用で相変わらずぐったりしてましたけど、とりあえず防御力は上がったかな。喉をやられたら遺憾の終わりですから、感染対策はガチです、私。あとね、洋服の模様替えも急ピッチで進めました。突然暑くなる日がまだあるかもしれないので、天気予報のチェックは怠れませんね。夏用の洋服から秋ずっと増して冬服みたいな感じでもうめちゃくちゃですけど、去年のね、冬が終わる時にセールで買っておいた冬服が、今年こそ火を吹くぜ。つい最近うずきりりむを知ったよって方はあんまりご存じないかもですが、私これでも昔というほど昔でもなく、1年前まではバリバリ出演をねしてたんです。音声作品の年間出演数だと何年か連続でトップ10に入っていたらしいです。年末年始もゴールデンウィークとかお盆とか、あらゆるお休みと土日を返上して、深夜もバリバリやってるような感じでした。徐々に出演ペースを下げていったのが、多分去年なんですが、去年はね、そう、大矢部建設始動の年でもありました。2022年の5月からスタートしたこのサークル。ちょうど今作あたりで1年半かな？まだあんまり経ってないね。とにかくですね、出演ペースを減らしつつだったんですけど、ほやべ建設の二刀流ならまだしも、他にもね、お仕事がいろいろありまして、去年も結局年末年始は全て炎上でしたね、多分。ワークライフバランス最悪すぎました。でも、全部ね、やりたいことだったから仕方ないんですけどね。でもね、さすがに毎年これは続けられないということで、今は声優としてのお仕事は、おほやべ建設専属になってます。そして前の年末年始でありがたいことに、全ての出演作の収録が終わりまして、今年は お小屋部建設の代表として今作のような音声作品をお届けしています。やっと月1回くらいのペースでリリースできるようになってきました。それでですね、何を話そうと思ってたかっていうと、去年の冬まであらゆることを投げ捨てて年末年始の返上でしたから、せっかく買ったね、すっごい気に入ってるデザインの冬服の出番がありませんでした。ほとんどね、ほんとたまにしか着てないせいで、何年か前のやつもめちゃ綺麗で、でも洋服は一期一会なんですよね。ほんと季節物なんて再販ないですから。だから超気に入ったやつは買ってるんですが、出番が全然なかった。今年もちょっとは年末年始返上してお小屋部建設やるつもりなんですが、自分の時間もちょっと増えたのは間違いないので、今年こそ楽しみます。冬服をね、ちゃんと着られる時間があるのはありがたいことなんですが、やっぱり寒いは寒い。夜とか最近一気に寒くないですか？そういえば、私が最近やってる豆知識的なやつなんですけど、お腹あたりにカイロを貼って寝るといい感じですよ。暖房代とどっちが安いかはわかんないんですけど、あんまり暖房強いとね、湿度が下がりすぎて喉にダメージが入っちゃいますし、加湿器をガンガンつけるとさらにまた電気代がアップしちゃいますから、トントンくらいにはなってると信じたいところ。暖房をゆるーくかけてカイロを貼るのが今のところベストプラクティスです。直接貼るとやけどしそうな気がするので、ちょっと分厚いくらいの服の上からがいいかもです。シールが最初からついてるやつで貼るのも簡単です。お腹が温まると割と全身あったかくなります。やっぱりうずきりりもも AI じゃなくて人間なんだなと思う瞬間です。なるべく気温差は減らした方がいいですからね。寒暖差アレルギーとか言うらしいですけど、いきなり寒くなりすぎると風邪っぽい症状出ちゃいますし、私も昨日あたりやられちゃいまして、昨日はお休みしてました。頭もなんかぼーっとしちゃうのが良くない。本当に季節の変わり目だから体調が悪くなるってあるあるですけど、対策してなんとか軽くしていきたいところです。あんまり丈夫じゃない方だと思うので、こういうのをもろに食らうと長い期間ずっと体調崩しちゃうんですよね。感染対策バッチリやりまくるのもそういう理由だったりします。声優じゃなくてもやってた気がします。皆さんの中にもこの季節本当辛かった人もいると思います。いるよね。おー、辛かった人いるよね、みんな。非常気象がもう日常だとか言われたりするじゃないですか。本当だったら来年も再来年もえぐい気温差アタック確定ですから、絶対に負けないという気持ちで一緒に対策していきましょうね。はい、ということで今回は順番が入れ替わっちゃいましたね。いつもは私生活雑談コーナーを後ろに持ってきてるんですが、今回は最初にお話ししちゃいました。寒いからしょうがないってことで、自分のサークルなのをいいことに好き放題しているフリートークはこちらになります。声優フリートークというかサークルフリートークですね。普通サークルのフリートークってないですよね。だから正直どんな風にすればいいかとかあんまり考えたこともなくてですね、フリートークどうしようかなって深夜に思ってふと最近ツイートしたんですけど、このスタイルを気に入ってくださっている方もいたり、声優フリートークらしい演じた時のこだわりポイントが欲しい方もいたり、好きな陛下における難易度インフェルノにおけるおすすめ武器が聞きたい方がいたり、なかなか様々なご意見を深夜なのにもらうことができました。一番欲しい声が多かったのは声優らしいこだわりポイントの話でした。なので、今回はまず好きな陛下における難易度インフェルノにおけるおすすめ武器というのからお答えしていきたいと思います。これは間違いなくチキン防衛軍6の話ですね。間違いないでしょう。6月末に出た DLC AI ちゃんが暴走するやつもなんとかなりましたよ。 でもね、ただね、地球防衛軍6はめっちゃ難しいです。マジで。ミッションによってはハーデストもきつくて一部ハードだけになっちゃってるやつもあります。過去シリーズだとインフェルノまでコンプしたやつもあるんですけど、なんか6はやたら難しい気がする。やり込む時間が全然ないだけかもしれないけど、トライアンドエラーが足りないかもしれない。質問への答えですか。好きな陛下はレンジャーです。インフェルノは全然ですけど、ロケットランチャーのグラント系が好きです。もう一つは自動で敵を狙ってくれるセントリーガンが好きです。周囲は任せて、私は遠距離からどんどん爆破していきたい所存。はい、では次、この音声作品のこだわりポイントのお話に行きますね。こっちが後でごめんね。相変わらずこだわりを話すと超長くなっちゃうからね。今作はですね、メスゴキルシサ満載のロリネコちゃんでした。猫といえば前作のギマイロリちゃんのオリジナルトラックも猫耳フェチでしたね。あれはもう偶然の偶然、奇跡の誕生だったんですか。それとは関係なく、このロリネコちゃんの企画は水面下で走っていました。タイミング的に前作の次になったのも偶然ですね。サキュバスとエルフのメスガキはありましたけど、ちょっぴりケモケモしているこのジャンヌは初めてではあります。きっとメスガキロリ音声好きじゃない人から見たら全部一緒に見えるのかもしれませんが、おほやべ建設を支えてくださる皆さんならわかるはず。外から見たら細かい違いでもすっごい大きいんですよね。なのでメスガキ声優兼メスガキサークル代表としては、これは大きなチャレンジでした。飼い主というある意味で優位な立場からスタートするわけです。メスガキワカラセの王道をイメージしてください。最初から聞き手のあなたが上の立場ということってあんまりないですよね。少なくともメスガキちゃんからはそう思われてはいないはずです。飼い主という優位な立場にいる一方で、飼っている対象は猫ちゃんなわけです。ロリ猫ちゃんですね。世の中たくさんの種類のペットがいるわけですが、猫ほど人を完全に舐めているペットはいないと思っています。そこが可愛いんですけど、今作はね、それを取り入れて客観的には飼い主の方が上だけれども、ロリ猫ちゃんはあなたの都合をいいことにこうわがまま放題している、そんなところから話が始まります。この段階でもメスガキワカラセの王道と比べるとなんかちょっと違うなって感じがしますよね。そして次も違いがあります。あなたが大好きだけど素直になれなくて悪態をついちゃうという飼い主ラブな状態でのスタートです。少なくともおほやべ建設のメスガキワカラセでは、最初から聞き手のあなたに気持ちがあるメスガキはご用意したことがありません。これはむしろおほやべ建設だと前作のロリギマイが一番近いかな。ロリナメダブルリフレもその次くらいには近いですね。ただしロリギマイもロリナメダブルリフレもメスガキ並みの生意気さでチンイラをさせては来ないわけです。今作はこの状態からのメスガキ的うざからみでトラック1のエッチが始まります。メスガキらしさを兼ね備えた生意気ロリネコちゃんの爆誕です。ロリネコちゃんだからこそこのシチュエーションとも言えますし、このシチュエーションをやりたかったがための最適解がロリネコちゃんだったとも言えます。実は企画の始まり自体はここ最近のいくつかのほやべ音声よりも前からでした。正直かなり紆余曲折がありまして、今の形に持っていくのは大苦労がありました。メスガキワカラセの王道純愛ロリ、ロリメスガキから謎攻めを受ける作品。お聞きになった方も本当にたくさんいて感謝感激なのですが、こうしたメスガキとロリのある意味での王道的ルートをしっかり歩ませていただき、凄まじく気に入ってもらった皆さんの声をレビューを通していただくことができたことで、今作王道的メスガキでもなく純愛ロリの王道でもないロリネコの制作ができました。一作目からロリネコちゃんには絶対できなかったのは間違いないですね。 メスガキへの解像度、ロリへの解像度が皆さんのおかげで爆上がり中。めちゃくちゃ啓蒙が高まっているからこそ見えてくるものがあります。そんな今作企画で紆余曲折がありつつも、なんとか私が企画を形にした後、シナリオライターのウェブミさんにご協力を得ることができました。ウェブミさんは前作のライターさんのバナナサウンドさんのようにサークルを兼ねているシナリオライターさんです。そもそものきっかけは声優としての出演依頼をくださったことでして、去年の6月ですね、2022年の6月、大矢部建設始動の1ヶ月後にこの時出演した作品は発売されています。ひらがなでウェブンリと検索すると3番目にサジストされますね。メスガキ的なお姫様への分からせ音声作品です。ちょうど私の声優としての出演休止から時期的に迫っていたこともあって、この作品以外は出演していないのですが、大ヒットになって嬉しい作品です。おほやべ建設のスタートとともにシナリオご依頼ができないか相談させてもらい、なんとかご快諾をいただけて本作に参加していただけました。先ほどのメスガキお姫様の作品は普通のメスガキ分からせとは一味違います。おしっこ我慢という他ではあまり見ない設定が組み込まれているんですね。こうした設定を組み込み大ヒットへと至らせたその手腕、素晴らしいものがあります。鳥猫ちゃんをイラストで表現していただいたのはグルコさんです。もちっとした肉感の面イラストと、起きたばかりでねむねむな立ち絵の2つともです。とにかくね、色彩感覚がすごいですよねと依頼前から思っていたんですけど、完成したイラストを見てよりそう思いました。ほんと素晴らしい。私のね、中にあったロリネコちゃん像を見事に表現してくださいました。ついついこう見ちゃう感じの露出度合いも完璧すぎます。ニーソワ系も高まるよマジで。制作順序的にはもちろん私の企画からスタートですが、ウェブンリさんのシナリオ完成の後、この魅力あふれすぎちゃうイラストを受け取りました。そこからインスピレーションビビッと感じるところが多くてですね、最終的なシナリオの増量などなどを私が担当しています。勝手にコラボ感を感じているのでハッピーです。おほやべ建設ですから、あらゆるアドリブは OK が出るというか、自分で出すというか、もうアドリブで1トラックの収録ができちゃうほどに頭にこうね、妄想がはかどってるんですけど、今作は難易度が極めて高いロリネコちゃんですから、シナリオにしっかり落とし込みました。アドリブこれてるかなと思うほどアドリブでやりそうなことを反映したんですが、それでもやっぱり演じてる時のキャラクターがね、憑依してくるようなあの瞬間、やっぱり自然とアドリブが出ちゃうものですね。おほやべ建設のおほ声の定義には自然に漏れ出るおほ声というものがありますが、アドリブも自然に漏れ出るようにたくさん出ました。なんかこうアドリブって言うとちょっとわざとらしい感じも言葉からするんですけど、おほやべ建設でのアドリブはやってる時は考えているというか自然に口から出てます。口に出すまで全然考えてなかったセリフが出てくるので、勝手にキャラクターが喋ってくれたって私自身も思っています。そういえば今作は前作で初お披露目したおほやべ式最高音質での収録でした。音質にね、物言う株主である皆さんに超超超好評を加えることができまして、私だけの耳の錯覚じゃなかったってことが証明されたわけですね。かなり高級なオーディオで聞かれた方からも大絶賛でした。収録環境はそんな前作と全く同じですが、今作は声が違います。なんといってもメスガキテイストがマシマシですからね。キャラクターの声がまるまる違うので収録された時の感触も変わってくるんです。もちろんベースはこのロリネコちゃんのビジュアルにぴったりの生意気ながらも好意が溢れてるような声作りです。ただこれまでのように発声しても必ずいい音になるわけでもないんですね。バイノーラルマイクはね、こうどこから収録するかが本当に重要ですし、どういった発声をするかで収録ボイスの品質が全然変わっちゃいます。収録したものをね、後から編集で加工しまくるのも方法の一つなんですが、今のおほやべ建設は取れたてのままお届けすることがポリシーの一つです。私が収録している最中に聞いている最高音質を3時直送でお届けしたいので、 収録中から最高音質であるがゆえに、後から加工すると劣化の恐れがありすぎて、だから後からなんとかなるなんて思えず本気で取り組むしかないという、自分でね、排水の陣を敷いてしまいました。というわけで、最新の環境に合わせてメスゴキテイストの声を最終調整しつつ、ドリネコちゃんの飼い主が好きでたまらなくて他の猫に嫉妬しちゃうような感情表現、これを声に乗せて皆さんにお届けする工夫が盛り込まれてます。そしてこれがまさに今作のドリネコちゃんの一番の特徴だと思ってます。好きが募りすぎて嫉妬しちゃう、好きが募りすぎてわがままになっちゃう、皆さんにおーよしよしってしてもらいたくてたまらないわけです。だけどストレートに伝えることもできないわけです。猫ちゃんなので本能強めですから、愛されたい感情表現も強いわけですが、なかなかうまく伝えられません。飼い主であるあなたとの始終関係があるからこそ甘えられるのに、恋人関係になっていいのか、なれるのか、今の関係はどうなっちゃうのか、ご考えをまとめるのも得意じゃありません。得意だったらね、こんな性格にはなってないんです。メタ的には皆さんはね、この気持ちをトラックリストで聞く前から知ることもできますから、この溢れる好きの気持ちを理解しつつも知らないふりをして楽しむこともできます。もちろんトラックリストを見つつもさらっと流して、飼い主と同じく本当に知らないか薄々気づいているくらいの温度感もありです。音声作品のいいところはこういった解釈の幅が結構あるところだと思っています。あまりね、解釈の正規ルートを作らないのもふやべ建設スタイルですから、逆に考えられる解釈のどれでも楽しめるような設計にしていたりもしますね。私はとっても個人的には好きの気持ちを抑えているヒロインちゃんに、その気持ちを知らないふりをして感情ぐっちゃぐちゃにするのが大好きですけどね。めっちゃたぎりますね、ココチンが反応していくぜ。テレビに映ってる他の猫に夢中になってる飼い主に嫉妬しちゃう、シロちゃん可愛すぎか。ドロドロの感情を発散する方法がエロいいたずらになっちゃうのたぎるなって思いながら演じたりしていました。でもね、没入の仕方は人それぞれ、それがお部屋部建設のイマーシブ ASMR だということで、今回のフリートークはリクエストにお答えして声優らしく演じた感想のトークも多めにしてみました。とは言ってもね、やっぱり企画から育てているロリネコちゃんなので、なかなか声優目線だけだと語りきれないですね。本当に難しい。声優としての出演作なら聞いている皆さんとね、同じような目線でキャラクターを可愛がれるんですけど、企画から自分でやってますから、どうしても作り手の気持ちが入っちゃいますね。ほんと、今作は企画の始まりはだいぶ前でした。イラストが完成した時はようやくロリネコちゃんの出番が来たって感無量でした。お部屋部建設は必ずイラストが完成してから収録する独自ポリシーがあるので、今回は特に爆速でシナリオ増量と収録を進めましたね。やりたくてしょうがなかった。王道メスガキでもない、純愛ロリでもない、でもメスガキというほかないほどのロリネコちゃん、難しいキャラクターとストーリーでしたが、だからこそ私もね、お部屋部建設の代表としてメスガキロリ声優としてもすごくいい経験になったと思います。ステータスがもし存在したら、経験値もらいまくりでレベルが伸びまくりかもです。それでは今作をお聞きくださり本当にありがとうございました。次はね、年末年始に皆さんに例の続編をお届けしたいな。おほやべ建設では初めての続編です。お楽しみに。